本語の SBS です。
本日のインタビューはメルボルン在住で楽器ファゴットの演奏家望月理恵さんです。理恵さんはプロのファゴット奏者として活動する傍ら、就学前の子どもを対象とした日本語の音楽教室を運営していらっしゃいます。そんな理恵さんにファゴットという楽器について、演奏家というキャリアについてなど、ロバーツ美雪がお話を聞きました。
理恵さん、神奈川県生まれで、6歳からピアノを始めて中学校の吹奏楽部に入って、はい、でファゴットと出会う。でこの楽器のファゴットなんですけれども、どういう楽器になるんですか？
ファゴットはですね、見た目は茶色い長い棒、さあ子供たちはよくポッキーみたいって言ったりするんですけど、
そう、
全長はだいたい3メートルぐらいあるんですが、 U ピンで途中で曲がってるので、見た目は 1.3 メートルぐらい、そう、長い木でできた楽器なんですね。そう、音は低い音が。
どういうきっかけでファゴットを演奏したいと思いました？
きっかけはですね、実は私手が大きかったからなんです。ね、なんか今思うとあれは運命だったのかもと思うんですが、そう、キーがね、楽器が大きいので、手がある程度大きくないと届かないんですね。大人だったら十分届くんですけど、私が始めたのは中学校の1年生の時だったので、中学1年生の女の子で手が届く子供たちは結構限られてるんですね。
へ
え。私本当はサキスフォンがやりたくて入ったんですが、
へ
え、3日目にして担当になった子、ファゴットを担当になった子が手が届かなくて、
へ
え、望月手が大きいからお前がやれって先生に言われたのがきっかけです。
あ、そう、
そう、その時もすごいラッキーで、その吹奏楽部の顧問だった先生が実はクラリネットのプロのオーケストラ奏者だったんですね。なのでもう少子化がすごく田舎だったのに見えていて、その時にもう吹奏楽という団体ではなくて、もう一つ小さい吹奏楽部ではなくて、室内楽という音楽の形があるんですけど、それをするためにはファゴットという楽器が必要で、そこの 第1号として。まずは先生がやってみようっていう年にたまたま入ったからファゴットになれた。
うーん、
今もと。
理恵さんにとってのファゴットの魅力ってどこですか？
ファゴットの魅力、
ま
あね、さりげなさでしょうか。なんかね、それといってもドラえもんの、テーマというのが、ドラえもんが歩く時の音とかも実はファゴットの音だったり、
そう、
日本でもドラマではよく使われてたり、コマーシャルはもうすごくよく使われてるんです、本当は。
あ、そうなんですか。
でもね、誰も多分気になってないと思う。
気づかないですよね。
そう、すごくあちこちに流れてるんです、ファゴットの音自体は。
なんかね、フルートとかバイオリンとかだったら、もう音色がすぐにイメージできるんだけども、ファゴットっていうと
そうなんです。
イメージがなかなかできなくて、
それがすごい好きなのこと。
うん、
やっぱりどんな楽器とも合う、そのさりげないから、どんな楽器とも合う。でそこにいるとみんな気にならないけれども、なくなった時にあれ何かないという、なんかお味噌汁のお出汁みたいな。
へえ。吹奏楽をやってても、ね、過去にやってた人ってやっぱ部活だからいっぱいいるじゃないですか。
そうですね。
でもなんて言うんだろう、やってたからって、演奏家とかそのプロの道に進もうってあんまり思わないじゃないですか。理恵さんはどこで、なんかどんなきっかけがあって演奏家になろうと思ったんですか？
私中学校で始まって、実はもう高校から音楽高校に行ってるんですね。でもその音楽高校を選んだのは、なんとなくだったと思うんです。私あんまり覚えていないので、多分なんとなく、先生にじゃあ音楽高校行きましょうと言われて、多分はいって言った。
先生はでも普通の中学の先生での
時に、ですね、もうその時にはファゴットの先生に個人的にも習っていて、
あ、なるほど、
そうそう、一番最初に始めた時にはもう30年前、今で言うと多分もう40、50年前の本と自分と鏡だけで始めて、もう先輩もいなかったので、もうなんだろう、次に後輩ができた時、自分では自信を持って教えられなかったので、そのために自分がまずは先生に習って、 学んできたものを後輩に教えるためにもう先生についてたんですね。楽器始めて多分半年ぐらいしてから。
へー、うん、やっぱりそこまでね極めようと、なんて言うんだろう、好きだったからできたんですかね、やっぱりそういうのって。
きっとそうなんだと思います。うん、うん、一番のきっかけはやっぱり高校入って高3の時に私はしかになってちょっと入院したんですね。
うん、
その時まではもう本当にもう目の前にある演奏会だったりイベントをもうどんどんどんどんもう消化していく、それがもう楽しくて、もう1ヶ月前がもう自分が見られる一番先の未来だったのが、はしかで入院したことによって自分の将来をちょっと考えた時期があったんです。ね、17歳の女の子が、ね、その時にそうファゴットではソロ、ピアノだとねソロの演奏家とか教室で教えるという方法があると思うんですけど、ファゴットではそういう仕事はないんですね、やっぱりそういう楽器ではないから。
うーん、
その時にやっぱりオーケストラに入らないと食べていけない、ファゴットを演奏していくためにはオーケストラに入らないといけない、そうするためには次どこの大学に入ったらいいかとか、そういうのをバーッとその数日ですごい考えた時があって、多分そこがきっかけで将来もっと先まで見ることを身につけたというか、そこから音楽家になるためにはどうするか、どうやって生きていくか、すごい見るようになりましたね。
うん、ご両親もじゃあサポートされて。
そうなんです、ありがたいことに母親がすごくもうやりたいだけやって、もしそれが実らなくてもそこまでのプロセスがあるから、ね、きっと何か好きなものがまた見つけられるし、家があるから家に帰ってくればご飯は食べれるからって言ってくれるありがたい親だったんですね。
優しいですね、
本当に優しい、優しい、
へえ、う
ん、日本だとオーケストラのオーディションというものを受けて正社員になるんですけれども、それとは別にやっぱり空きができた時に、日本だともうほぼコネですけれど、先生とかにやっぱり呼んでもらって、あの一緒に演奏することができるんですね。その時にそう久石譲さんと一緒に演奏する機会をいただいたり、あとは小沢誠二さんはあれです、ね、小沢塾という、
はい、
そう若い子を集めたなんていうのかな、音楽イベントがあるんですね。その時にそう、それももうすごいラッキーなことに声をかけていただいて、そう一緒に1週間とか2週間どれぐらいだったかな、もうひと夏一緒に過ごすみたいな、すごいもう本当に恵まれてました。
小沢先生はもうその指揮者ですよね。
そうなんです、
指導してもらうっていう形で。
そうなんです。
へ
そう、だからもちろんプロのオーケストラの時に指揮者として来て、そこを一緒のプログラムをするということもやったんですけれど、そのやっぱ小沢塾というのはもう一緒にご飯も食べたり生活することもできたので、すごい
合宿みたいな感じ。
そうそうそうそう、本当にありがたい機会でした。
ああそうなんですか、うん、そんなね世界的に活躍する方々が、ね、やっぱ若いその、うん、演奏家の人たちの育てようっていう、そうですね、意識があって素晴らしいですよね。モチベーション上がりますよね。そんな
もうやっぱりなんだろう、その極めてる人といったらおかしいですけれど、有名な人、カリスマのある人にはやっぱ理由があると思うんですよね。それをもう目の前で見て感じて、しかもその方たちはもうなんだろう、もう育てたいと思って一緒にやってくださるから、もう何も隠さない。
あー、なるほど。
そうだからすごくいい経験でした、本当に、
うん、今に生きてますかね、やっぱり
と思います、そういう方の生き様が見られるっていうのはすごく、なんだろう、音楽家はやっぱり技の世界じゃないですか。なのでライバルだったり、なんだろうな、もう今はそんなに蹴落とすとかそういうことは聞かないですけど、きっとやっぱりちょっと内緒の部分いっぱいあると思うんですよね、みんな自分を守るためにも。でもそういう方たちはもう何も怖くないと思うんです、もう自分は名前があるし、ね、そのやっぱり今までやってきたことにすごく自信のある方ばかりだと思うので、もう本当にもう全て教えてくれる。
リエさんの話を聞いていると、 その先生との出会いとか、ね、やっぱり出会いがなんていうの、こう続いていますよね、
本当に今も
いい出会いが。
でオーストラリア人の男性と結婚して、うん、結婚を機にオーストラリアのメルボルンに。
そうなんです。最初は実はシドニーに移住する予定だったんですが、
おー、はい、
そう、夫の仕事がメルボルンに変わって、それで一緒にメルボルンに引っ越してきた。
旦那さんのお仕事はメルボルンシンフォニーオーケストラの仕事ですよね。そうなんです、うん、でバイオリンを弾いてらっしゃる。リエさんもメルボルンシンフォニーオーケストラで演奏されていたことがあると。
そうですね。
うーん、
その時もすごいタイミングがすごくあって、面白いことにメルボルンシンフォニーオーケストラは、そのカジュアルのスポット、代理代打っていうんですかね、正社員の方都合悪い時とかいない時に、演奏できるスポットのためにですね、実はオーディションがあるんです。
そこにもオーディションがある。
そこにもオーディションがある。正社員じゃなくてもカジュアルになるためにもオーディションがある。
へー、
すごい、なんか、大変じゃないのって思うかもしれないんですが、私のように外部から来たものにはすごいありがたいシステムで、その時にいい結果が出せれば、もう何ですか、その今までの人間関係とかそういうこと関係なく声かけてもらえるんですね。なのですごく私はすごい嬉しかった。
でもああいったその大きい観客を前に演奏するっていうのはどういう気分ですか？
気持ちいいですねすごい、もう本当に、なんだろう、音によっては、あ、もう本当に私の心臓は口から飛び出るっていう時もあるんです。もうそれがもうドキドキして、もう本当にもうリハーサルの時じゃなくてもコンサートの時じゃなくても、もうずっとなんかそればっかり考えちゃうような時もあるんですが、やっぱりもうあの音の波というか渦にも囲まれて、あの光に浴びて、光を浴びて、なんだろう、もうなんか本当にもう時を忘れるというか、すごい気持ちがいいんです。
で演奏が終わったら
ね、
大拍手っていう、
幸せな仕事だと思います。そんなね何千人もの人に拍手してもらえる仕事なんてそんなにないと思うんですよ。
ないですねないですよ。へえ、すごい。で今はその演奏家として活動する傍らで、お子さんを対象に、音楽教室を開いてらっしゃる。で音楽教室っていうのはどうして始めようと思ったんですか？
どうして始めようと思ったかというと、実は私2人子供がいて、6歳の娘と今4歳の息子がいるんですね、
はい、
6歳の娘が3歳の頃実はバイオリンを習い始めたんです。
あ、娘さんが、
はい、
うーん、
その時にもう楽器を習うよりも先にまず5分経っていることだったり、指をバラバラに動かすことだったり、なん、もう楽器を持つよりもいっぱいやることがあるって気がついたんです。楽器を習う前に集中力を高めるとか、
うーん、
歌をいっぱい歌うとか、
うーん、
そういったことをまずいろんな子にも、なんていうのかな、伝えたい。
うーん、
もちろん音楽の喜びだったり音楽の持つパワーをこうみんなに広めていろいろやりたいとも思ったんですけれども、一番すごく思ったのがやっぱりそこの、なんていうのかな、楽器を習う前の子どもたち、そして私だからできることがいっぱいあると思ったんですね。まずはそこがきっかけで真剣に考え始めました。そこからもちろんね、いろいろ、なんだろうな、子どもが好きだからもちろん、どういうふうに子どもが楽しめるかを考えたり、どういうことを音楽の中から取ってきて伝えるべきか考えたり、いろいろしてます。
やっぱりその楽器っていうものを習う前の基礎、もっと前の基礎っていうか、それを習うための基礎的な、なんていうの、スキルだとか、ね、さっきもおっしゃった指を動かすとか、子供にとってはね、大人では簡単にできるようなこともやっぱできない。
そうなんです、
ってなりますもんね。先生をされててやりがいを感じる瞬間ありますか？
いっぱいありますね、やっぱり。
例えば
嬉しいのはやっぱり子供がうっかり、あ、できたとか、頑張ったとか、ポロッと口からもう心に留めず、もう ポロッと言う時があるんですね。
うーん、
もうそれが聞こえた時はもうすごくやっぱり嬉しいですね。
うん、
うん、もうなんかもう我慢できなかった、もう嬉しすぎてもう我慢できなくて出ちゃったみたいな時が
例えばそれは どういったシチュエーションですか。
どういったシチュエーションなんですか。よくやるのがドレミの歌の時にみんな一人ずつ前に来てこうスティッカーを貼っていくんですね。その時やっぱり一番よく見るんですが、子どもたちはやっぱり自分がみんなの前に出て、うん、一生懸命一つのアクティビティをしてママの元へ戻っていく、
うん、
そうした時にやっぱり見る笑顔が一番嬉しいですね。
うん、
でもこの前は2歳の男の子が何を思ったのかこうクラス終わってお片付けしてる時に私に頑張ったって
一言
一言言ってくれて、もうすごい嬉しいですよね。そういう時やっぱり自分で頑張ったって言える、それはすごいことだと思うんですよね。
自信を持って ね、信頼関係ができてるんだなっていう。リエさんが今後やっていきたいこととか夢とかってありますか。
自分の子供が大きくなるにつれて私自身の時間もいっぱいできてくると思うんですね。なのでそういった時に何だろう、常にも体も心も頭もずっと鍛え続けられるように、ね、一生懸命の姿、一生懸命な姿か、
うん、
子供たちにずっと見せれるようにしていきたいなと思っています。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。